ただいまから第三礼拝を始めます。前奏を聞きつつ静まり、心を神様に向けましょう。聖歌96番を共に賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。慈しみ深い天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。新しい週もまた礼拝から始めることのできる恵みを感謝いたします。 先に行われた第二礼拝では3名の姉妹が受洗されました。感謝いたします。これから始まる信仰の歩みの上に神様の豊かな祝福がありますように。この第三礼拝では3名の方の転入式があります。同じ教会に連なる神の家族として共に支え合い分かち合える豊かな交わりをお与えください。私たちは見えるものに惑わされず霊の目を開いてあなたが教えてくださった本当の愛をしっかり握りしめて歩んでいきたいと願います。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だからと励ましてくださる神様、あなた方が私たち一人一人にまた教会に期待されていることに気づき勇気を持って歩み出すものとしてください。感謝を持って礼拝を捧げいたします。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます、今日は一緒にカラデア人への手紙6章7節から10節の御言葉を一緒に見ていきたいと思います。カラデア人への手紙6章7節から10節です。カラデア人への手紙6章7節から10節、7節からお読みいたします。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会があるうちにすべての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。今日はカラデア人への手紙の最後の章である6章の一部分を皆さんと一緒に分かち合いたいと思います。このカラデア人への手紙は使徒パウロがですね、カラデア地方にいくつもの教会に書いた手紙です。このカラデアに集う教会に集う人はほとんどがユダヤ人ではなくて異邦人でした。彼らは福音を聞いて本当に喜んでそれを受け入れたのです。ところがですね、しばらくするとあるユダヤ人たちがやってきてこう教え始めたんですね。イエスを信じるだけでは十分ではないと、割礼も受けて律法も守らなければならないんだと。つまり信仰による救いにですね、人間の行いと功績を付け加えなければならないというふうに教えていたのです。 しかし、あ、ですが、ガラティアの人たちはこれを受け入れてしまったのです。ではなぜ人々はそれを受け入れてしまったのでしょうか。おそらくその方がもっともらしく聞こえたかもしれません。信仰だけで救われるという事実を人はなかなか受け入れないかもしれないです。自分も何かしなければいけないとか、自分の能力も必ず必要ではないか。こんな思いが自然に湧いてくるのですね。救いというものに自分の功績を少しでも加えたいと願うこと、これが私たちの人間の罪深さなのかもしれません。神様の御業を認めることよりも自分の力を注ぎ込むことに、私たちはかえって安心と納得を覚える存在なのかもしれません。けれども福音というものはとても不思議ですね。人間の功績を加える瞬間、もう福音ではなくなってしまうわけですね。中国に打足という言葉があります。すごいこう絵がうまい人たちが地面に蛇の絵を描く、早く描くっていう競争をしていました。その中で一人の男が一番早く描き終えましたね。そして余裕を見せようとして蛇に足を描き加えていたんです。そしたらその最後の結果はどうなったでしょうか。蛇には本来足がないのに、あなたは帰ったんだから、帰ったんだから、あなたが帰ったのは蛇ではないっていうふうに言われ、その男は一番最初に絵を描き終えたにもかかわらず、こう勝利を取り消されてしまいました。この完璧なものに何かを付け加えるということは、もうそのものは完璧なものじゃなくなるということですね。福音も同じです。神様がなさった働き、救いの働き、それに人間の功績を少しでも加えると、より完全な福音になるのではなくて、全く別のものになってしまうからです。そこでパウロはこの手紙全体を通して、信仰のみによって義とされるという福音を力強く弁護していきます。同時にもう一つのことも警告していますね。それは立法から自由を得たからといって、その自由を法中に変えてしまうことです。ガラテヤ人への手紙は立法主義も退けますし、法中主義も退けます。ただ聖霊の中で生きる歩みだけを語っているのですね。こう救いは行いによるものではありません。けれどもこれからの歩みは、つまり救われた人の歩みはどのようなものであるべきでしょうか。救われたから大丈夫、何でもいいということですかね。救われた者がどこに向かって生きるのかは、確かにその結果が伴うのです。今日ご一緒に見ていく本文はまさにその問いに答える結論の部分だと思います。パウロは5章16節から25節にかけて、肉と御霊と御霊をこう互いに戦う2つの勢力として描いてきました。つまり肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らっていますというふうに17節で語っていますが、こう今回はこの2つを畑に例えていますね。この例えに入る前に7節でパウロはとても厳粛に語っています。7節をお読みいたします。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになりますとありますね。ここで少し例えに入る前に立ち止まって考えてみたいと思います。この順序に注目してほしいですね。パウロは撒いた通りに刈り取るというふうに言う前に、まず思い違いをしてはいけないと、神様は侮られるような方ではないと先に言っているわけです。なぜですかね。おそらく私たち人間がまさにこの天において 一番簡単に自分自身を欺いてしまうかもしれません。例えば、これぐらいなら大丈夫でしょうとか、後で悔い改めればいいんだとか、少しぐらい予的に生きても構わないだろう、神様も分かってくださるだろうと、私たちは自分を正当化することができてしまうのです。人は他人を欺くこともできますし、実は知らずうちに自分自身さえも欺くことができるのです。けれども、神様を欺くことは決してできないと語っています。神様は私たちの言動よりも私たちの心の思いを見ておられるからですね。つまり、何の言葉を発したかよりも、丁寧の言葉か、あるいは礼儀正しい言葉かよりも、その心のある本当の思いはどこにあるかをもっと見ておられる方ですね。だからパウロは、神様は侮られるような方ではないというのです。ここでのこう侮るという言葉はですね、もともとの意味は鼻を高く上げて嘲笑おうという意味です。鼻を高く上げて嘲笑おう、神様を嘲笑おうということは、口先で神様をバカにすることだけではないと私は思うんですね。それは神様が立てられた秩序、つまり天地創造の際に定められたルールを軽く見ることなのです。神様が定められた霊的な原理を知っていながらも、自分には当てはまらないでしょうっていうふうに考えてしまうこと、これが神様を侮るということになるのです。それから本文は、肉と御霊を2つの畑として表現しています。私たちが何を買い取るかは、私たちはどこに巻いているかにかかっているんだよというふうに書いていますね。私たちはこう大自然の中で巻いた通り刈り取るという原理を疑う人も誰もいないと思います。こう自然な秩序として当たり前のこととして受け入れているのですね。つまり、こう大麦を地に巻いてイチゴを刈り取ると願う人はいないでしょう。また豆の種を撒いて梨が収穫されることを願う人はいないでしょう。撒いた通りに刈り取るというのは、神様が自然世界の中に据えられた創造の秩序なのですね。ところが、この同じ原理が霊的な領域に当てはめられるとですね、私たちは何とかして例外を見つけようとしてしまうことがあります。つまり、祈らず信仰が育つことを願います。御言葉を親しまずに神様をもっと知ることを願います。また、隣人を許さずに愛の実が結ばれることを願うのですね。つまり、肉に巻き続けながら御霊の実を刈り取ることができないですが、これを人間は何とかしてなるでしょうというふうに考えてしまっているわけです。パウロは、人は種をまけばそれを刈り取りもすることになると厳しく語っているのです。ですから、この御言葉はですね、まず他人に適応することより、私たち一人一人が自分自身を振り返るための言葉として受け取りたいと願います。今、私たちはどこに種をまいているでしょうか。パウロは続けて8節でこのように言います。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのですとありますね。では、ここでの肉とは何でしょうか。肉とは、カラデア人への手紙が語る肉というのは、単に私たちの体のことをではありません。いくつかの罪の抗議だけを指しているでもありませんね。神様なしに生きようとする人間の存在そのものを指すことになります。ですから、肉は2つのまるで違う姿で現れることがあります。一つはですね、律法主義であって、もう一つは法従主義ではないかと思います。 表面だけ見ればこの2つは正反対のように見えます。これらを簡単に説明しますと、立法主義とは規則を徹底的に守ろうとしますね。つまり立法を必ず守らないとような形として現れ、また法従主義とは立法そのものを無視することです。けれどもパウロはこの手紙全体を通してこの2つを両方とも肉なんだっていうふうに語っています。なぜでしょうかね。どちらもその行動の中心には自分自身があることです。立法主義は自分はどれだけ立法を立派に行ったかっていうところにしがみつきますし、法従主義とはキリストを信じて自由になったんだから自分のしたいように生きようっていうようなところにしがみつくからですね。つまり方向性は違っても王座に座っているのは、心の王座に座っているのはどちらも自分自身なのです。実は立法主義が肉であることをパウル自身がすでに指摘していました。カラデア人への手紙3章3節にはパウロは人々にこのように問いかけています。とても厳しく語りますが、あなた方はそんなに愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。つまり御霊によって救われていたのですが、今は肉、つまり自分の力によって仕上げようとするのですか。自分の力を誇ろうとするのですか。というように語っていますね。つまりこれが肉の働きです。そして肉が宝珠という形で現れるとカラデア人への手紙5章19節から21節はこのように語ります。ここは一緒に見ていきたいと思います。カラデア人の手紙5章19節から21節お読みいたします。肉の技は明らかです。すなわちみだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、踏破心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊漁、そういった類のものですとありますね。そしてもっとはっきりと言いますね。以前言ったように今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことを知っている者たちは神の国を相続できませんとつまりとはっきりと言っているわけです。そして24節ではこう宣言しますね。キリストイエスにつく者は自分の肉、情欲や欲望とともに十字架につけたのですというです。つまりキリストにつく者たちは肉というものを実はこう十字架につけたものなんだということですね。ですから肉に巻くということは簡単に言いますと、もともとなら肉を十字架につけるのではなく、むしろ肉に餌を与え続けて育て続けるということだと言えるでしょう。例えば心の中に憎しみ、私たちは心に嫌な気持ちとこう憎しみを抱く時があると思います。ただこの憎しみを炊き続けようとすること、また絶対許せないと決心し続けること、また貪欲を育ち続けようとすること、御言葉よりも世の声にもっと重みを置き選び続けようとすること、その度に私たちは実はですね、肉に種をまき続けているのと同じではないでしょうか。最初は小さなことのように見えるかもしれませんが、この種は必ず育ちます。必ず実を結びます。だからこそパウロは肉から滅びを刈り取るんだと言っているのではないでしょうか。では反対に御霊に巻くということはどういうことでしょうか。ここでパウロは興味深い表現を使います。教書ではですね、御霊によって歩みなさいというふうに言いますが、6節では御霊に巻くとありますね。人生の方向がどこに向いているか、そのことを私たちに説いているように見えます。 御霊にまくということは、私たちの人生の方向を神様に向けることでしょう。ここでこう一つ忘れないでいたいことがあります。何かと言いますと、私たちはですね、御霊にまくことによって神の子供とされたわけではありません。すでにキリストを信じて新しく創造され子供になっているからこそ、神様へと方向を変えることができるし、また御霊にまく自由と力が与えられているんですね。ですから御霊に負けるということは、キリストを信じて救われた人のみであるというふうに、こうまず覚えていただきたいです。こう御霊に巻く人生は決して抽象的なものではなく、とても具体的な形で現れます。つまり倒れた兄弟を柔和の心で立て直すこと、互いの重荷を負い合うこと、良いものを分かち合うことなどなどでしょう。御霊は、つまり聖霊は、自己中心な人、つまり自分ばかり目を向けている人を神様と隣人へと向けさせてくださいます。そしてこの身が私たちのうちに、また私たちを通して現れるまでには時間が必要ですね。パウルは続けて9節でこう進めます。9節をお読みいたします。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになりますとありますね。なぜパウルはこう種まきの話をすぐ巻きの話のすぐ後に失望せずというように語っているでしょうか。ここは農夫のことを思い浮かべばいいかと思います。種をまいたからといって翌日収穫する農夫は誰もいないと思います。種をまいてから待って、雨に打たれて強い日差しを耐えながら長い時間を過ごしますね。それでやっと実が結ばれるわけです。こう千代恵教会では冬には焼き芋がありますね。この焼き芋のためにこう毎年こうたくさんこう楽しんでいる方々がいらっしゃると思うんですけども、この焼き芋を収穫に至るまで多くの方は一年を通して手間をかけて育ててくださっているわけです。先ほど巻いた通り刈り取るという自然な秩序についてお話ししましたが、この同じ秩序は時間についても当てはまります。つまり今はまだ目に見えなくても、やがて収穫が得られるんだ。つまり今は焼き芋が見えなくても、冬にはこの焼き芋が実りとして出てくるんだ、芋がですね芋が実りとして出てくるんだということを考えながら、たくさん苦労して日々、ここでこう働いているわけですね。つまり農夫はですね、実りが結ばれるんだという神様の秩序に対して確信して働いているわけです。御霊に巻く人も同じです。祈ったからといって一晩で人が変わるわけではありません。御言葉を読んだからといってすぐに人格が変わるわけでもありません。善を行ったからといってすぐに報われるわけでもないです。むしろ肉に従って生きる方がはるかに簡単で、こうすぐに満足を得られることが多いでしょう。だからこそ人間は失望していくと思います。つまり祈っても変わらないじゃん、御言葉を読んでも何も起こらないじゃん、善を行っても誰も分かってくれないじゃん、というふうに失望に落ちるわけです。けれどもパウロははっきりと言うわけですね。時が来て刈り取ることになるんだと。時が来て、ここでの時は神様が定められた時のことでしょう。私たちは結果が見えるから待つのではなく、神様の約束を信じるから待つのです。神様が巻いたものは必ず刈り取るんだという秩序を私たちは信じてるから巻き続けられるのです。聖霊に巻く人は決して無駄に巻いているのではありません。最後、パウルは10節でこのように結論付けます。 10節を読み出します。ですから私たちは機会があるうちに全ての人に特に信仰の家族に善を行いましょうとありますね。ここでまず全ての人とあります。国籍も年齢も性別も社会的な立場も私たちが善を行うべき理由を制限することはできません。そしてパウロは特に信仰の家族にと語ります。つまりこの全ての人に実は信仰の家族が含まれているにもかかわらず特に信仰の家族にともう一回こう強調して語っていますね。つまりこう私たちは時にクリスチャンが同じクリスチャンに対してかえって厳しく接してしまうことがあるのではないでしょうか。クリスチャンなのにどうしてあんなことするか、あの業界は、この人は聖書がよくわからないというようにこう厳しく考えてしまうことがあります。こうやって互いに裁き合うのではなくて、むしろ信仰の家族にこそ特に善を行いなさいというパウロの勧めなのです。聖霊に巻く人生は決して抽象的なものではありません。目の前にいる兄弟を愛して重荷を共に負い善を行うこととして現れてくるのです。それではですね、この善を行いなさいと言いましたが、善を行うとはどういうことだろうですが、すでにお気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが、これは結局愛し合いなさいということですね。愛し合いなさい、力尽くして愛しなさいということです。私たちはこう肉の弱さがあるためにいくらでも間違えたところに種をまいてしまうことがあります。こう嫌な気持ち、憎しみ、怒りが出る時があるでしょう。また愛そうとして始めても途中で疲れてしまったり形だけが残ることもあるでしょう。けれどもその度に、それを気づいた度に失望するなく、もう一度祈りながら心を整えて御霊に巻くことを求めてくださいということですね。つまり愛し続けることを選び続けてくださいということでしょう。完璧だからではなく、つまずくたびにまた巻き直すことです。そのたびに自分自身を神様と隣人へと向けることで、これがキリストを信じた、そして救われた人の歩みではないでしょうか。こう今日の本文を通してパウロは私たち一人一人に一つの問いを投げかけています。あなたは今どこに種をまいていますか。この問いは私たちを責めるための問いではありません。神様の前で静かに自分自身を吟味するための問いでしょう。こう私たちは毎日こう何かに時間を使って、何かを求めて、何かを愛しながら生きていますね。そしてその一つ一つが私たちも気づかないうちに種をまいていることになるのです。ですから種をまくということは何かの特別な出来事だけを指すのではなく、毎日の小さな選択の積み重ねなのですね。例えば同じ出来事が肉にまくことにも霊にまくことにもなります。こういうことですね。例えば誰かに怒って腹を立てた時、例えばこの人が怒りを抱え込み続ければ、こう何ヶ月も何年もかかみこみ続ければ、これは肉に巻き続めていることですね。たとえ怒ったとしても祈りながら許しを選び続ければ、もちろん完璧ではないけど毎回許すことを選択し続ければ、これは御霊に巻くことになるでしょう。あとこの行動がどこから生まれているのか、私たちの心の中心がどこにあるのか、そこまで含めて神様は見ておられるのです。すべては刈り取ることになるのです。私たちはですね、もっと信仰が成長したい、もっと神様に近づきたい、もっと愛せるようになりたいと私たちは願いますね。 そのための種を実際まいているでしょうか。そしてその心は本当に神様へと向かっているでしょうか。信仰の家族を愛そうとしているでしょうか。愛することが難しいあの人のためにも祈っているでしょうか。聖書が進める愛は相手によって変わるものではありません。私たちが神様に心を向けるとき、御霊が私たちを隣人を愛する歩みへと導いてくださるのです。ですから今日私たちは自分自身に問いかけてみましょう。今日私たちはどこに種をまいているか、そして私の心は神様に本当に向いているんだろうか。神様は私たちの心の中心をご覧になっておられるからです。まとめます。パウロはこう語りました。失望せず善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになりますと。収穫は私たちが思う時ではなく、神様が定められた時に与えられますけれども、その時が遅く感じられたとしても神様の約束が変わることはありません。神様は侮られるような方ではなく、ご自分が定められた秩序にも約束にもいつにもいつでも真実なお方だからですね。ですから私たちは約束を信じながら、また神様がおっしゃっているこの秩序も恐れつつ、今日も御霊に巻き続けたいと願います。神様に心を向け、その恵みに生かされながら、一歩また一歩御霊に導かれて歩んでいくことを、そして失望するのく御霊に種をまき続ける私たちでありたいと願います。ではお祈りいたします。恵み深い父なる神様、私たちは知らずうちに肉に巻いてしまうことがあります。怒り、またその憎しみを抱き続けたり、許すことを避けたり、御言葉よりも自分の思いを優先させてしまうことがどれほど多いことでしょうか。どうか私たちの心の中心をもう一度あなたに向けさせてください。失望せず諦めずに御霊に巻き続けるものとしてください。祈ることをやめずに御言葉に親しみ続け、許すことを選び取ることができますように。結果がすぐに見えなくても、あなたの約束を信じて静かに巻くものとしてください。そしてあなたの血によって買い取られたイエス・キリストを土台として、一つとされた信仰の家族をもっと愛し祈ることができますように、どうか導いてください。あなたが導き、聖霊様が助けて力を与えてくださることを信じます。この祈りを私たちのために、十字架にかかりよみがえられたイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、応答の賛美を一緒に捧げましょう。聖歌201番です。小無理でない方はお立ちください。
どうぞお座りください。はい、はい、それでは2026年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちになってください。祝祷いたします。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人とともに、主の御心にかなうすべての者たちとともに、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。